いつも通り3点大きく、質問させてもらいます。私もあの3点が限度ということで、それ以上質問したら私の方が混乱しますので、整理しながら一つ一つ確実に、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ですね、まあ、2月会議の時に、参議院会の時に、公園の再編について、ちょっと質問をさせていただきました。平田総務部長がですね、答弁をいただきまして、もう近々再編ができますよということでしたので、その話も含めて、ちょっと公園のことをお話をさせていただきたいと思います。まあ、公園の必要性というのは、まあ、遊具が絡めば児童とか子どもたちとか、まあ、それ以外でもお年寄りとか我々一般人も公園の必要性はあると思っておりますし、皆さんのも共通認識であると思っております。その中でまずですね、最初は所管課、いろいろ要望するときに所管が分かれるとどこに要望しているのか分からないということをただ聞いておりましたので、その辺のお答えと、そして、まあ、先日の中原議員の質問にもありましたが、公園の遊具のちょっと老朽化というか経年劣化が目立つと、でなかなか使うようにも使えない、危険すぎるということで、それぞれ更新ですね、新しくする、また、計画提供する、そういうことは考えてあるのかということ、そして3つ目が統合してですね、公園自体を、まあ、リニューアルというかリユースというか、そういうふうな観点で、地域各地域、まあ、8つぐらいに分けて、そこに1つの公園を作るとか、そうい こう新たな発想とかっていう考えはあるのかどうかということをちょっとお尋ねをいたします。ご答弁のよろしくお願いします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部平田部長。
5番、山内議員の市内後編の再編による所管課はとのご質問にお答えをいたします。先ほど議員も言われましたように2月会議におきまして私の方から施設所管部署の一元化を図る旨の答弁をさせていただきましたので、今回も私の方から答弁をさせていただきます。本市における公園の管理は7つの課で54箇所となっております。公園管理を一元化することは市民の方の利便性向上と行政運営の効率化を目的として検討を進めているところでございます。現在市役所内部において調整中ではありますが、予定といたしましては建設課が所管する方向で調整を行っております。実施時期につきましては令和8年度からを予定をいたしております。今後方針が決まり次第速やかに議会への報告、市民皆様への周知を行う予定でございます。以上でございます。
建設部平本部長。
私の方から2点目と3点目のご質問にお答えをいたします。2点目の遊具の更新についてのご質問でございますが、先日の中原議員のご質問でもお答えをいたしましたが、市が管理する遊具を設置している公園は28施設あり、全体で遊具を109基設置しており、そのうち使用不可としている遊具が28基ございます。遊具の更新等には多額の費用を要することから、利用する子どもたちの安全確保のため、まずは危険な状態の遊具の撤去を計画的に進めてまいりたいと考えております。また遊具の更新とは別に、時代や地域のニーズに沿った新たな遊具設置等につきまして、市民の皆様や議員からもご意見を伺っておりましたので、財源確保の観点から補助事業を活用した遊具の設置につきまして、県の担当課とも協議を行ってきたところでございます。しかしながら公園施設長寿命化計画の策定等が要件となり、現状におきましては新規の遊具設置に向けた取り組みが進んでいない状況でございます。引き続き補助事業を活用した遊具の設置についての検討を行い、取り組みを進めてまいります。次に3点目の公園の統合の計画についてのご質問でございますが、現在のところ 公園の統合等についての計画はございません。しかしながら子どもを含めた人口の減少、さらには維持管理費削減の面からも将来的には統合は避けて通れないものであり、公園のみならず公共施設の統合等も含めた市全体での検討が必要になってくるものと考えております。公園の統合につきましてはメリットとして維持管理の効率化が図られ、同時に公園跡地の有効活用も考えられます。単なる廃止ではなく、地域の価値向上を目指しより良い施設にするために住民皆様との合意形成に向けた調整も重要だと考えております。その上で施設の統合を含めた再編集約化等について検討してまいります。また施設整備には多額の予算が必要となることから、財源確保の条件となる立地適正化計画の策定等についても併せて検討を進めていく必要があると考えております。公園は人々のレクレーションの空間、良好な景観形成、環境改善、防災性の向上といった豊かな地域づくりに資する交流空間の場と捉え、住民皆様が幸せを実感できる公園の環境整備に努めてまいりたいと考えております。
山内議員。
はい、はい、所管下ですね、令和8年度から建設の方にするということで、理解はしました。建設課もそれで、承諾を得ているということでよろしいでしょうか。はい、ではですね、早速、平本部長に対していろいろご質問させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。所管下ちょっとですね、そこまで一元化するまでの時間が長かったかなというふうに思います。これ多分各議員がいろんな切り口からそれぞれですね、一元化した方がいいというようなことを多々言われてたと思いますので、やっぱり着手する時間にちょっと手間取ったかなと思っておりますし、また気候改革等もですね、原因カットしてあろうかと思いますが、それだけこう市民のニーズが高かったということが答えです。それをしっかり受け止めていただいてですね、今後そのようなことがあれば速やかな対応をしていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。そして、遊具の更新は財源が大変だということもお伺いしました。財源といえばですね、財政課長今日は何もありませんが、財源と言われることがやっぱありますね。補助事業として、されるということで、その補助事業の目処はあったりとかするんですか。
平本建設部長。
はい、山内議員の追加のご質問にお答えをいたします。遊具の更新、新規、ということで、やっぱり地域のニーズであったり時代に沿った遊具について検討してまいりました。こちらにつきましては昨年樋口議員からもご質問をいただいておりましたので、その後計画を進める上で協議をしてまいったわけでございますが、残念ながら壱岐市において現在その条件となる計画の策定、まずは計画の策定が必要だということだったんですけれども、その計画の策定がまだできておりません。従いまして、補助事業を活用した中での遊具の設置というのは現在進んでいないということでございます。一方、この財源の確保というのは非常に重要だと考えておりまして、遊具につきましてはですね、かなりちょっと見積もりもいろいろと聴取をしてみたんですけれども、かなり高額となります。やはり市としましては、この補助事業を少しでも有利な財源のもとにですね、確保のもとに進めていきたいと考えておりますので、現在のところこの計画の策定から進めていく必要があろうというふうに考えておりまして、まだ設置には至っていないという状況でございます。今後この計画の策定を含めですね、新規遊具の設置につきましても検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
山内議員。
はい、はい、その計画の策定を急務でやっていただきたいというのもありますし、優先順位もあるかと思います。その中でも私こうして今日訴えさせてもらっているわけですので、ぜひともですね、早い着手をお願いしたいと思いますし、ただ公園の中でもそういう中でも優先順位があると思います。その辺のもう計画に入ると思いますので、実際現場に行かれるとか 周りの方々の市民の方から聴取するとか、そういうことも多分ヒントになると思いますので、そういうことを考えた上で計画策定段階に入っていただきたいと思いますし、同時に補助事業ということでもありますし、いろんな観点からの財源の確保も必要になるかと思います。その辺もどうぞ、並行してやっていただきたいと思います。あとですね、更新はもちろんなんですけど、現在その遊具に対して、昨日中原議員もやられましたトラロープが張られているとか、もう景観と、さっきね部長おっしゃいましたけど、まずもって景観なんかありえないと思います、ああいう状況だったらですね。なので、使えないのは使えないと、これはしょうがないと。その使えなくなった理由とか、福岡市の場合はですね点検済みとかっていう、こう何月何日点検しましたっていう、こうチェックリストみたいなのが実際公園には置いてあってですね、その中でそれを見て、そこに遊ぶ市民の方、子どもたちも、安全で遊べるとかっていうふうなことも私見たこともあります。でそういうこともこうやっぱ考慮に入れてやっていただきたいと思いますし、潮深の更新予定があるならですね、もしそこにあるならば、更新予定も書かれていただきたいと思います。でそれを撤去するならその旨の、理由もきちんと、伝えるのが筋だと思っておりますので、ただ言ってやっぱ今回から使えなくなっているとかっていうことも私もこう子供まだおりますので、その辺があります。やっぱりですね、ブランコが1個なくなっているとかもうそういうこともありますので、やっぱこう市民の方は戸惑いされないように、でそれからこれから子育てする世代がですね、安心して、遊ばせるような、公園の施設整備を行っていただきたいと思っておりますので、どうか引き続きよろしくお願いします。あと雨ざらしですからね、遊具自体を、公園自体がですね、学校の、遊具と同じで雨ざらしで、なかなかその経年劣化が著しくなるというのはこれは避けて通れないかなと思います。そういうところのこう点検等をですね、可能な限り、町協の方にお願いするとか、あと、自治公民館で、対応できるところはして お願いできないかとか、そういうこともこう、地域ぐるみでやっていただくというのも手かなと思いますので、そこでヒントが出ればもちろんそれは、進めていかなければいけないし、無理なところはもう無理だということで、やっぱ答えは2つだと思っています。で変にですね、期待を持たせるために、これはこうこうこの辺修繕したらできますよと言ってそのままに放置するとか、それが一番ダメなところなので、その辺もどうぞしっかりやっていただけたらと思ってますので、その辺、平本部長何かありましたら答弁お願いします。
建設部平本部長。
遊具の点検についてでございますけれども、まず私の方で建設部の方で管理しております都市計画区域内の都市公園についてのご説明に限らせていただきたいと思っております。都市公園のが今6公園ございます。そちらにも多くの遊具を設置しておりますけれども、こちらにつきましてはですね、年2回、これはもう職員が定期的に点検をいたしております。直近で言いますと5月の23、26日に点検を、すべての遊具を点検をいたしました。幸いなことに、その際撤去するという遊具は生じておりませんけれども、議員が言われましたように市民皆様が安心して使えるように点検済みといったような表示はですね、残念ながら今行えておりません。またトラロープを張ったそういった危険な遊具についても今後更新の予定、またはその撤去の予定ですといった具体的な表記というのはおそらくできていないものと思いますので、今後議員のご意見を参考にですね、そういった市民への皆さんへのお伝えする方法等についても検討していきたいと思っております。以上でございます。
山内議員。
ぜひよろしくお願いいたします。あと指定管理の中にも公園が存在すると思います。そういったこの、維持管理費は維持管理とか、チェックとかっていうのはその指定管理者が行うべきものなんでしょうか。青島公園とか違いますか、
教育委員会村教育次長。
はい、青島公園の管理についてお答えをいたします。指定管理の方に出しておりまして、遊具の消臭剤につきましては指定管理料の中で実施いただいているということですが、大きな修繕につきましては担当課の方で、対応するという契約を結んでいるところでございます。
山内議員。
はい、同じくですね、やっぱりこう入れなかったりとかするところがございますので、その辺のチェックを再度やっていただきたいと思っていますので、所管課すいません、よろしくお願いします。はい、公園に関しては、これからも引き続き追っかけていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それでは次に移ります。ですね、まあ、毎日、お米の報道がない日はないというぐらいありますが、この米のですね、話というのはどうなんですかね。こう息が日本の縮図だとして、この米騒動が起きている、もう全国的にこう波及している中でですね、まあ、いろんなこう備蓄米が放出されたりとか、ここ米とかですね、いろんなことがこう取り沙汰されています。まあ、今回は壱岐市において、そういう米が米価高騰になった原因ということで、質問させていただいております。いろんなですね、テレビとか、まあ、ネットとかでもそうなんですけど、コメンテーターとかがですね、自身の知見をもとにいろんな発信をされておりますが、どれも一理あって、どれも納得できる内容になっております。でしかしながら、その本当の答えというのがなかなかわからない状況、この情報型の社会においてですね、なかなかそのどれが本当なのかって、でもやっぱり我々っていうのは、まあ、行政が言うことが正しいんだろうというふうに取らざるを得ません。なのでですね、今日はまあ、所管の松島専門家にぜひともですね、ここはお尋ねをしたいと思っておりますので、それを聞いた皆さん方は多分安心できるかなと思っておりますので、その辺のことも踏まえて質問させていただきます。まあ、今回ですね、壱岐市において米価高騰になった原因と、そしてこの備蓄米が本市に店頭に並ぶことはもう今実はありますね、あります。私も確認しました、あるのかということと、まあ、将来的にこのようなことにならない対策は、あるのかということをちょっとお尋ねをいたします。よろしくお願いします。
産業推進部松島部長。
5番、山内議員の米価高騰についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず一つ目の、壱岐市において米価高騰になった原因は何かとのご質問ですが、これは壱岐市に限ったことではなく全国的なものであると考えております。主な原因といたしましては、肥料、農薬、燃料等の生産コストの高騰によるもの、特にウクライナ情勢などにより肥料原価の輸入価格が高騰したことが原因の一つと考えています。また気候変動の影響で夏場の高温や豪雨が発生しやすくなっており、収量や品質の低下につながっていると考えられています。特に近年では夏に35度を超える猛暑日が続き、粒の小さい米や品質の劣る米の割合が増え、良質米の供給量が減少し、市場価格が上昇する原因となったと言われております。合わせまして、米生産者の高齢化、後継者不足によって耕作放棄地が増加し、米の総生産量が減る傾向にあります。生産量が減れば需給バランスが崩れ、価格は上がりやすくなると考えられます。このように米価が上昇している背景には、生産コストの上昇、気候変動、生産者の減少、そして消費者の嗜好変化、さらには流通ルート間での奪い合いや投機的行動による買い占め等々、さまざまな原因が存在しているというふうに考えております。次に2つ目の、備蓄米が本市の店頭に並ぶことはあるのかとのご質問にお答えをいたします。政府が管理しております備蓄米につきましては、これまで3回の競争入札による放出がなされ、5月21日に小泉農林水産大臣就任後は随意契約を活用した備蓄米の売り渡しが開始され、すでに大手小売業者で販売が開始されており、 6月5日からはコンビニエンスストア大手2社の一部の店舗でも販売が開始されております。議員ご質問の本市の店頭に並ぶことはあるのかとのご質問ですが、本市の一部の大型小売店におきまして6月4日に2022年産の備蓄米5キロ入りが税込み1980円で販売されていることを確認いたしております。また6月6日に農協直売所で競争入札での備蓄米が販売されていることを確認いたしております。次に3つ目の将来的にこのようなことにならない対策はとのご質問ですが、市町村単位でどのような取り組みが可能か難しいところではございますが、今回の随契約による政府備蓄米の放出により一時的な価格の下落は期待されますが、品質や流通体制等の課題から完全な解決には至らないというふうに考えております。また気候変動、農業人口の減少、生産コストの上昇などの要因により今後も価格が上昇する可能性があり、安定供給を実現するためには国による持続的な農業政策と流通構造の改革が求められているというふうに考えております。また備蓄米の放出により市場全体の米価格が下落すると農家の収益に影響が出る可能性もございます。農家の再生産につながる適正価格の確保や生産支援策が合わせて行われないと長期的には農業の持続性に問題が生ずる恐れもありますので、市といたしましては国の動向に注視するとともに国県の補助事業を積極的に活用しながら農業者の生産意欲並びに農業所得の向上につながる取り組みを推進してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山内議員。
はい、認識は多分、同じだと思います。要するに、いろんなものが高騰して、そこで市場原理が働いたという感じなんだろうなと思いますが、やはりですね、担い手不足というのは大きな問題かなと思います。で、その備蓄米もですね、一時的なものっていうその認識も私も同じです。で、備蓄米は買う買わない、美味しくないとか別にしてですね、店頭に並ぶということはやっぱり、市民の方は安心をされます。ただやはりどうしても一気に進むものとしてはですね、生産の地産省を、大名目に言うとやっぱそのものを買いたいということがいうことを多分望んであると思います。それは私のみならず皆さんそうだと思いますし、そうであってほしいなと思います。そこで適正価格のお話が出ました。要するに生産者と消費者が納得いく価格というのが適正価格だと思っています。その方向で、私は専門家と私も話を進めていきたいと思ってますが、今5キロのですね、例えば今現状も5000円とか6000円とかします。これがその3000円台だった当初ですね、普通に買ってたお米なんですが、でも生産者の方はこれじゃ割に合わんとよって言われます、口々に。その辺でですね、松島部長、5キロの適正価格っていうのをですねちょっとお示しいただきたいと思いますけども、いかがでしょうか。
産業推進部松島部長。
はい、山内議員の再質問にお答えをさせていただきます。非常に、答えづらい、内容でございますが、先ほど議員も言われますように、消費者の立場になれば安い方がいい、生産者の立場になればやっぱり再生産費が出てこなければならないという価格が あります。そこの、先ほど言われますようにお互いが納得する価格、そこが一番の適正価格というふうに思っておりますので、ニュース等ではいくらが適正だというようなお話もありますけれども、ここで、私がいくらというようなことは答えができないということをご理解いただきたいというふうに思っております。以上でございます。
山内議員。
はい、大変、ご質問な質問のご回答ありがとうございました。まあ、そうなんですよね、これ決めれないと思います。適正価格、今の状況の米の価格というのはやはり納得いく価格というのがそうだろうと思いますし、まあ、お米農家の方以外でね、お米を買ったか買わないかっていうので、やはり私もスーパーで買い物担当なのでですね、家の方じゃスーパーでお米を買うときにやっぱり1万円出してお釣りが少ないということをやっぱりびっくりしますし、それだけかかったということを、ただそこにやはり生産者 のこの労働力も、切り替わった価格が転嫁されているというふうに考えれば、少々高いお米でも買っていただけるのかなと思います。いろんな流通コスト、あと、まあ、市場の問題等とありますが、やはり適正価格というのはしっかりこう提示をしていただいてですね、まあ、オープンにも、それがやっぱり一次産業を助けることになろうかと思います。やっぱり儲かる産業じゃないと、いないでも減っていきますし、まあ、これからはそこだろうなと思います。いろんなこう加工品でもですね、やっぱり加工品なんか簡単なんですよね、そのかかった分の差し引きで、プラス何掛けでって答えが出ますけど、やはり生産者というのはその時期によって変わりますし、まあ、量によっても変わりますし、で不良だったりとか、まあ、そういうところもありますので、やっぱりそこに新たな価値を見出していただけるような施策をですね、国からも通してやっていただきたいと思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。あんまりですね、このことに関して言うとちょっとね、ただね、一番言いたかったのはそこなんですね。生産者と消費者が納得できる価格っていうのを一番言いたかったんです。ただやはり皆さんもその備蓄米にとらわれず、やっぱり生きのお米を買っていただきたい、生きで取れたお魚を買っていただきたいっていうのが大前提でございますので、ちょっと遠回しになりましたけれども、そういうことを今回この一般質問でさせていただきました。どうぞご理解いただきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。はい、それでは最後の質問に移ります。ちょっと今回は早めに終わるかな。はい、ですね、失礼しました。中学校部活の地域展開になりましたね、6月から。はい、地域移行って書いてますが、地域展開ということになっております。先に行われました説明会の資料、大変よくできてたと思います。私ちょっと都合があって当日は行けなかったんですけど、資料を見させていただいて、いろいろ勉強させてもらうこともありました。でその中でそろそろこう財源と最近昨今うるさいので、その辺の話が、もうそろそろできてきてるのかなと思ったんですけど、ちょっと雑談するときにさほど決まってないということを聞きましたので、まあ、その辺の提案もさせていただきながら、そして、これからの地域展開のスケジュール等もですね、確認しながら、今回質問させていただきます。2つしか、書いておりませんが、まあ、これは経費の問題ですね。地域移行、地域展開全体にかかる費用、また、その内訳ということ、そしてですね、2番目にこうそれを主とする財源等々、まあ、国の補助とか県の補助とか、まあ、そういうことももしあれば、今の段階でも結構です。教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
教育委員会メラ教育次長。
山内議員のご質問にお答えをいたします。まずこれまでの経緯についてご説明いたします。本市における中学校部活動の地域展開は、生徒数の減少と教員の働き方改革を背景として、文部科学省の方針に沿い、生徒のスポーツ活動の継続性を最優先に考え、段階的に進めていく重要な教育政策と考えているものでございます。令和6年度に社会教育委員の会議に諮問を行いまして、その答申に従い、域市部活動の在り方に関する検討委員会を設置をいたしました。この委員会の構成メンバーにつきましては、中大連、スポーツ協会、文化関係団体、校長会等の代表者が参画いただいております。その中で域市部活動ガイドラインを協議制定を行い、昨年12月に保護者 への説明会を実施したところでございます。地域展開の目標を令和10年度としており、本年度におきましては部活動ガイドラインの配布、各関係団体及び保護者への説明、各種要項の制定等を予定をしているところです。次にご質問の費用と打ち上げでございますが、現時点で遠征費補助金や大会参加費の補助金、県総体費用の補助金並びに指導者への報酬等が必要と想定をしているところです。まだ詳細な費用等の確定には至っていない状況でございます。また地域展開後も道具代を含め保護者の費用負担は生じる見込みでございますが、その費用割合につきましても情報収集と研究を行っているところでございます。次に2つ目のご質問でございます。財源でございますが、現時点では一般財源による支出が主なものと考えておりますが、一部国の補助メニューがあることも把握をしておりますので、部活動支援関連予算、県の補助金、その他利用可能な補助金等につきましても継続して調査研究するよう考えているところでございます。今後も令和10年度の完全な地域への展開に向けて地域の実業に合わせながら進めてまいります。以上でございます。
山内議員。
はい、はい、進めていっていただきたいと思います。部活がなくなるということが一番懸念されますので、それを踏まえた上で、地域展開を行うだと思います。ちょっと費用についてですね、この前の資料の中からちょっと質問をさせていただきたいんです。長崎県西野郡長与町のですね、現状ということと、財政面はしばらくは国県の補助もあり何とか営んでいるというふうに書かれてますが、この国から県の補助っていうのは、どういったものを指すんですか。
教育委員会村教育次長。
はい、答えをいたします。現在長与町ではモデル地区として実証事業を進めております。その実証事業にかかる、費用が補助として今出ているところでございます。長与町でも現在は保護者の負担を取っておりまして、今のところ3000円と聞いておりますが、その運営費も含めまして、事業を今展開しているということでございます。でこの補助金が完全移行になった後も国から継続して出るかというのはですね、今と不透明な状況でございますので、以上でございます。
山内議員。
はい、やっぱそうだったんですね。実証事業をされるところはやっぱそれなりの予算がないとできないということでしょうから、ただやっぱそれをこう、それも一応研究段階なんでしょうけど、それを踏まえて生き死モデルっていうふうにこう移行展開をしていくっていう時に、やっぱどうしても財源ということが必要になってくると思います。先ほどおっしゃられた大会参加費とか謝礼遠征費等の補助金、補助金はあくまで補助金ですよね、でいうのが出されると、もちろんこれは保護者負担もある。でさっき聞いた時に謝礼ですね、コーチに対する謝礼はやっぱ最低賃金以上のものを払わなければいけないというふうにも聞きましたし、ただ私の、想像というか、各競技団体がありまして、そこにやっぱり指導者のをお願いするとか、そこに、この地域クラブを作ってくれとかいうことは多分先の話だと思うんですが、先に、この競技から生き死としては行っていく、で段階的にはこうだ、その理由とかですね、もし、現在お答えできるのであれば、していただきたいというのと、あとそこに、指導者資格っていうのが必要なのかどうかということも踏まえてちょっとお答えをいただきたいと思いますが、いかがですか。
教育委員会村教育次長。
はい、お答えいたします。部活動の地域展開の大きな目的につきましては、子どもたちがやりたい競技を、スポーツが運動ができる、やりたい文化活動ができるというのが大前提でございます。現在学校にもクラブ活動で成り立っているところもありますし、一つの学校ではやりたくてもできないという状況が起こっております。それを カバーするために地域でそういった受け皿を作りまして、そういう希望する生徒たちに機会を与えるというのがこの地域展開の一つの目的になっております。順番につきましてはですね、現在学校部活動がで行っている部分はと部活動がない部分並行してですね進めていきたいと思います。学校でやっている部活については指導員をですね派遣をするということで考えているところでございます。その指導員につきましては資格の話でございますが、国の資格または県の資格が必ず必要かということも今議論いたしましたけれども、なかなかそういう資格を持っている方が当年には少ないということでありまして、その中で考えているといいますのが、市内の競技団体の研修または教育委員会がですね指導者として、研修を受けていた方について人材バンク人材リストにですね登録をしましてですね、競技団体の推薦もございますし、中学校の校長先生からの推薦された方を指導員として登録し、その方々を各学校の部活に派遣をしたりとかいうのを考えているところでございます。
山内議員。
はい、分かりました。今やっている部活はそのまま、の現行通りに行っていくということの理解だと思います。そこに働き方改革が先生方のですね働き方改革が入ります。で実際今現状その先生方が部活を受け持たれてます、中退例の場合は顧問は先生でなければならないとかっていう提言もありますが、そこで先生方が私実は辞めたいんですよねとかいうふうな時にですね、緊急を要する時とかない、ないんでしょうけど、そういう時にその派遣をすぐできるのかどうかということは多分不可能だろうなと思います。要するに今の現行の部活をやっててで働き方改革も並行してやらなければならないとなった時に、先生方が例えば私実はもう部活をしたくないですとかいう先生方がもしいたとする時に逆にいやお願いしますねとも学校側は言えないんですよね。そういう時に実際その競技団体の方に指導者としてこう来れる方がいますかとかっていうご案内とかもできたりするんですか。
教育委員会村教育次長。
はい、今現在部活動を顧問していただいている先生方にはですね、中にはもう運動が苦手だから難しいという先生もいらっしゃいますし、継続して部活動の指導をしたいという先生もいらっしゃいます。その先生方にはですね、登録していただいて学校の部活でありますがその登録者名簿の中の先生を派遣をするということになります。そして学校の中でもう指導者がいなくなったと先生方の指導ができないという場合にはですね、指導者リスト登録をされている各競技の指導者をですね、学校に派遣をして指導していただくような形を取りたいと思っております。
山内議員。
はい、分かりました。要するに最初に、人材バンクというものを先にこう、立ち上げないとそれができないということになるので、その辺は指導者をですね募集するということを、先生も踏まえて、募集するということが先行になってくるのかなと思いますので、そこからの、横の展開というか子どもたちが部活動をできる環境を作っていくものだと思ってますので、その辺は理解しました。分かりました。そしてですね人口減少の話にもちょっと若干なるかと思いますが、要するに中学校の部活がないので、当該に行くっていう子も少なからずもいらっしゃるかなと思います。そういうことも歯止めとしてはこの地域展開は踏まえているんだろうなと思いますので、その辺のこともまた一応考えていただきたいと思いますし、団体競技なんか特に野球のが9人以上とかバレーボール6人以上バスケ5人以上というふうに団体でしかできないスポーツで、そこでこう子どもの取り合いになってしまうともう子どもがかわいそうでしょうがない。要するにその受け皿として地域展開があるんだろうなというふうな理解を僕も多分次長もしていると思いますので、その辺はやっぱり各 保護者に説明会にしてもそうですし、競技団体に対しての説明でもそうですし、その辺は的確にやっていただきたいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。やっぱりですね、スポーツを通してこう魅力ある地域を作るために、官民一体となって頑張っていかなければいけないなと思ってますので、このためには私たちも最大限、協力もしたいと思ってますし、理解もしていきたいと思ってますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。あと一つ、場所の問題ですけど、場所の問題はもう基本的に学校を使うということで、拠点校がここであって、例えばこのスポーツは拠点校はどこどこ中学校で、別の地域も使っていいけど、その地域は無料だということをお聞きしました。で、ある中学校だと、バレエ男女があって、バスケ男女があって、バレエこと2面使えるところを4分割して使うということも今現状あってます。そういう時に、そのじゃあバスケット男子はこの学校、バスケット女子はこの学校、バレエ男子はこの学校、女子はこの学校というふうに、環境をですね、一面を使えてしっかり、取り組める環境というのは今の段階でお考えなんでしょうか。
教育委員会、メラ教育次長。
お答えいたします。現在の中学校では、議員が言われますようにバスケット、バレーが同じ体育館を使ってまして、4分の1しか使えないという現状がございます。今後部活動を拠点方式にしたり、地域クラブとしてなった時には、登録の際には主な練習場所というのも届け出をしていただくようになります。その辺はですね、中学校施設を基本的に使用することになりますけれども、部活によっては市の所有する体育館、スポーツセンターや大屋、体育館等をですね、練習場所として指定をするということになります。その場合の利用料については、中学校体育館と同じようにですね、こういう地域クラブの部活動を使う場合の利用料は無料で行っていただきたいというふうに、こちらの方は考えているところです。従いまして、そのバレーとバスケが混同するようなことがないようなですね、必ず一面を使えるような取り決めとして進めていきたいなというふうには考えているところです。
山内議員。
はい、はい、分かりました。土日、からのスタートになるかなとは思ってます。で、一部報道ではですね、平日も並行して やっていくっていうところもあります。ということは、もう今の部活を撤廃するということになります。段階的にということも大事なんでしょうけど、やはりどこかで思い切ったことをしなければいけないな、前には進まないなとも思ってます。生き死として一番最適なのはどっちかということをまずもってもう一回考えていただいて、私はその、段階的にというもので、土日から入るとかということも大事だと思いますが、やはり練習環境とか、時間講師、もろもろ環境の都合とかですね、その前も勘案した上で、スムーズにとはいかないでしょうけど、最初は、しっかりとこういろんな議論を戦わせながらやっていただきたいと思っていますし、先進地事例もですね、もし行かれてこういうことがありましたということがあれば、随時いろいろ私たちも研究していきたいと思ってますので、お知らせ願いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、以上で本日私の一般質問を終わります。ありがとうございました。